はい、というわけで、じゃあまあとりあえずお便り全部じゃなくて、まあとりあえず
あ、お便り行っちゃいますか。
お便り行っちゃいますか。あ、藤崎くん、
いや、なんかさっきなんか言っちゃ
う。あ、そう、さっき、あ、そう、そう、
あ、
そうです、ちょうど録音したところですね。
階段で思い出したんですよ。今階段とハッピーエンドの話が今立て続けにあったじゃないですか。それに関する話でも一個あるんですけど、僕はあの、まあ、川辺にまあ住んでおりまして、その川沿いをまあ散歩してたわけなんですよ、夜中に。あの趣味が散歩なんでね、でそしたら、ね、まあ薄暗いなんかね、木なんか茂ってるところを歩いてましてね、なんか急に視線を感じたんですよ、夜中で誰も歩いてないので。なんかちょっと怖いな怖いなって思ってふって振り向いたら、あのアパートが建ってありまして、そこにあのバッて顔が並んでたんですよ。
わ
あ、まあ、びっくりして、よく見たらあのハッピーエンドの風待ちロマンアルバムジャケットがあった
っていう。レコード
レコードすごい、なんか多分コピーかなんかして飾ってあってね、あのびっくりしちゃった。
外向けに飾ってるって聞いたら怖い。
絶対お父さんがあると怖いってなん
だ。風待ちロマンがバーンってあって、あ、怖えって思って、それがね、あの本当にハッピーエンドの印象なんで。何聞いてもその話ばっかり。
ハッピーエンドっていうなんかこうグループ名もなんかちょっとホラー映画のタイトル、
確かに
ちょっとね、
ひらがな、
ひらがな。
ホラーってなんかなんとかさんとかさ、なんかちょっとさんとかくんとか、
一見なんかこう牧歌的なんだけど、それが怖いみたいな。
ハッピーエンド。
ひらがなだからなおさら怖いですね。
エンドの細野さんとか大滝さんとかのメンバー、結構60年代エログロとかが好きだ、結構ある
ね。ちょっとそういうのも含んでとか。ハッピーエンド。
言い方じゃねえ。
お母さん、お母さん。はい、レ
ムシー。カミックス。
ハッピーエンド。
はい。ちょっとお便り一つ読んでいいですか。
はい。
はい。
お便りはどんぐらい来ましたか。
お便りは今回7つは8つぐらい来
ました。すごい。
人気ラジオじゃん。
すごいな。
というわけで、なんかちょっと4つぐらい、ちょっと今このパートでちょっと読もうかなという感じです。
前後編は
今回本当お便り送ってみた、いただいた皆さんありがとうございます。というわけで、じゃあ1つずつお便り読んで、なんかそのお便りに対してちょっとみんなでツッコミ入れていくという感じでいきます。はい。まず1つ目、ラジオネームドレミフさん。
あ、いつもありがとうございます。
はい。肉地図メンバーの、坂本さん、山田さん、武木さん、水、肉地図フレンズ、こんにちは。
こんにちは。
夏のキーワードから連想して、いくつか作品を挙げます。最初にパッと思いついたのが真夏の方程式。都会派の湯川教授が民宿にて子供相手に夏休みの自由研究のロケット制作をした記憶があります。
素晴らしいですよね。
福山のやつですね。
ガリレオシリーズ、あれが超いいよね。あ、俺見ないですよ。い
や、見た方がいい、
見た
方がいいですか。なんでここで大きい声で見た方がいいですよ。
真夏の方程式は本当見た方がいい。
はい。で、はい、真夏の方程式と、でそこから連想してずっこけ3人組が、
懐かしい。
小学生が夏休みに入るとこぞって図書館で読むあれですね。
あのドラマじゃなくて、
ドラマね、
実写
ドラマ
の方
が、
これ大学の時入ってた英検、あれです、先輩に博士いました。
いっぱいいるじゃん、なんか 3シーズンくらいでこうだんだん人変わっていくじゃん。
どのシーズンかわかんない。
どのシーズンかの博士
は。ついでにどのシーズンかのモーちゃんやってた人は、今日録音してる三鷹駅の隣の武蔵境の駅にある伊東洋華堂の、一番上にある、はい、ゲームセンターでもう一人でずっとなんかあのお金いっぱいめっちゃ持ってるからコインゲームのところで、
モーちゃんって
本当に成金みたいな感じで、コインゲームずっと独占してやってたり。
闇深そう
なの。だからなんかやっぱ
いい、ね、
モーちゃんってやっぱこうデブでいい人そう感じだけど、でも実は悪いってなんかこうアウトレイジの西田敏行みたいな。
え、モーちゃんって悪人なの？
モーちゃん悪人じゃないですよ。
中の人がね、
中の人が実際は
悪人だ。
デブって大体ね、金持ちの家の子供で悪いやつが多いからね。
古臭いヤクザが。続いて、ずっこけ3人組みたいな、ね、小学生が夏休みに入るとこぞって図書館で読むあれですねと。で次に思いついたのが打ち上げ花火、上から見るか横から見るか。
来てしまいましたね。
幼い奥菜恵が拝めますと。
テラムーン。ただ今叫びたいから叫んだわけじゃないよね。映画の中で
奥菜恵って、奥菜恵ってエロいですよね。 小学生の時からしてもこれエロいですよ。
なんかブブカかなんかにさ、なんか流出してやね、なんかセックス画像みたいな。
マジっすか。
それを中高の時に古本屋友達と一緒に見て、うわー、
小学生みたいな死んじゃうんじゃない
ですか。あれも死んじゃうね。本当だ、大きな恵みだったよ。
エロいですよね。
エロい。
しかもあの健康的なエロさじゃないですよね。なんか
あのちょっと闇がね。うん、
なんかちっちゃい蛇みたいなのがわらわらわらって。
あの人で最近なんか AV 女優になってきてるじゃん、元グラビアアイドルでさ、
いろんないっぱいいるじゃないですか。
いやつい最近話題になった、
ね、すごい有名な人、
そう、あの人もちょっと近いっていうか、闇が蛇感が蛇がついてる。
ちょっと今度後ろに蛇が見える女優とか
それいいね、めっちゃいいわそれ。
そんな広がる、そんな
名誉ちょっと歌らねえから
、はい、で、あと、はい、次が、曲で言えばホワイトベリーの夏祭り。
あれもう太鼓の達人だったら絶対やるよ。
太鼓の達人とかに入っていて、うん、夏の定番となっています
あれも元はジッタリンジね。
ジッタリンジですね。テレビドラマだと内田有紀、武田真治、石木咲紀、さえ出演の17歳、かなり古いドラマなのでご存じないと思いますが、皆さんでいうところの学校の怪談みたいに私にとっては思い入れがあるので挙げさせていただきました。かつて僕たちのドラマシリーズという枠があり、そのシリーズの一つでティーン向けのナンセンスドラマです。作品内で喫煙や飲酒シーンがあるせいで DVD 化されていないのが悔やまれる作品です。主題歌である TRF のサバイバルダンスを
夏感あるわ、
ね、主題歌である TRF のサバイバルダンスをラジカセを肩に担いで爆音にかけながら山登りしたものです。
ドゥーザライトシングル。
山ってマジで死んだりするじゃないですか。
マジで死んじゃうよね。
そういう場所においてやっぱりサバイバルダンスをかけて
る。覚悟が高めてる。
サバイバル。サバイバル精神。
いや、これ入ってくるんだぞっていう。
で、あと、僕と駐在さんの700日戦争、はいはい、サマータイムマシンブルース。
ありましたね。
もう一度。などですね。長々書きましたが、以上夏といえば思い出すものでした。ちなみに飲み物だと麦茶とチェリオですね。
チェリオ。
チェリオ。麦茶でし
ょ。昔さ、夏っぽい飲み物といえばさ、なんかさ、サイダー少年みたいなやつなかった？あの紙飛行機が飛んでるジャケットのサイダー、自販機で売ってる。
わかんない。チリンレモンじゃなくて。
いや、サイダー少年だって炭酸少年か。
そうある。キサラギエイみたいな。いやいやいや。
少年ヤングとかでしょ。それがすごい美味しかった。
聞いたことない。
聞いたことない。
力水とか。
いやじゃなくて。
力水って何なの？
三ツ矢サイダー。
なんか薄い炭酸ジュース。銭湯とかな
んか。プールの帰りに毎回飲んでた。
中国の覚醒剤っぽ
い。力水。
力水。
力が。
血管浮き出そうだよね。はい。というわけで。
ちょドレムさんこんなね出されたらもう、ね。
そう、ね。
他の人がもう。
殺しにかかって
る。殺しにかかって
る。なんかまあドレムさん。
山手線ゲームで収益言われちゃったみたいなも
う。ドレムさんありがとうございました。
一つ目にふさわしい名です。素晴らしい。
次いきます、はい。ラジオネーム、沢尻エリカバドゥーさん。
お久しぶりです。沢尻エリカバドゥーさん、
はい、毎
回作
ります。前なんかのから聞いたな、はい、エリカバ
ドゥーさん、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図のパーソナリティの皆様、沢尻エリカバドゥーか男性と申します。
エリカバドゥー、
エリカバドゥー、はい、今年は、今日は夏を感じる作品を応募しているとのことで投稿させていただきます。さて、ユーザーのメールが読み上げられているあたりになっているということは、おそらくあの戦いにも終止符が打たれたことと推測します。
何
の戦いかって、うん、そう、あれですよ、あれ。
ママと
夏休みが導入された明治時代からずっと続くと言われている、俺たちが好きなのは真っ盛りの夏なのか終わりかけの夏なのか問題ですと。
結構思ったより私的な方面での戦い。
頭いい
もっとマニアックなサブカルネタみたいなのが出てくるのかなと思って。結構
でもこれ結構重要な問題ですもん
ね。ただそうだね。
いや、あ、それ問題あるね。
じゃあちょっと続きいきますね。はいはい。ただ言うまでもないことですが、底辺文化系の端くれとして終わりかけの夏に一票入れたいです。いえ、言えるべきです。もし山田さんの目の前で真っ盛りの夏が好きとか言う人がいたら、落ち着いてゼリムに出てきたような真っ黒いサングラスをかけてみてください。間違いなくあなたの目の前にいるのはボンクラの皮をかぶった3代目ジェイソウルブラザー
です。
なるほどね。
ではそういった終わりかけの夏を代表する作品、いろいろとある中で、私が推したい作品はフジファブリックの若者のすべて。
カラオケ絶対歌
っちゃう。俺も歌っちゃう。
なぜならこの曲には終わりかけの夏という言葉を口にした時のあの感情が全て詰まっているから
です。そうですね。
ちょっともう1行目がもうあれね、真夏のピークが去ったからね。ああ、
まず始まりからして真夏のピークが去った。
ごめんなさいね。ちょっと
先回りして
先回りでちょっとい
いですか。
はい、すいません。
まず始まりからして真夏のピークが去った。天気予報士がテレビで言ってた。それでも未だに街は落ち着かないような気がしていると、成果が終わったことと夏盛りか、夏盛りが終わったことと、でもまだ何も始まっていないことが高らかに宣言されます。
俺泣きそうだよ俺、うん、思い出して
そして途中で何度か挿入される同じ単語の2回連続したリフレイン、参ったな参ったな、話すことに迷うな、最後の花火が終わったら、ここではうだる暑い最中、昨日も今日も明日も同じ日々のリフレインのではないかという夏特有の焦燥感が示されています。
焦燥感
が示されています。そういったさまざまな感情を去来させるこの曲は、曲以外の要素である、ボーカルの志村正彦さんの死去という事実によって終わりのない夏はないという当たり前の事実を突きつけてくるのです、うん、どうでしょう、今からフジファブリックを聴いて夏の終わりの準備をするというのは、はあ、まだ夏は暑い盛りですが、今のうちから終わりかけの夏に向けて、体調を崩さないようにご自愛ください。うまく
まとまってます、ね、
何ですかこれ。
何です
か。確かにでもこの終わりかけの夏か真っ盛りの夏か、う
ん、だからそれはさ、なんか終わりかけの夏が美味しいの分かるよ。でも何しろ僕は夏の代理人なわけで
とかデッツの
あいつも違う夏
の代理人、
ま、俺純粋な意味の夏の代理人小学生の頃とかその何、あのよく言うじゃないですか。例えばなんか飲み物をこう半分飲んでこれをどう思うかみたいな、まだまだ、まだ半分あるから、
もう半分しかない
っていう気持ちで、あの7月20日から8月31日に指を置いて 1,2,3,4 って両方カウントアップとカウントダウンを繰り返して真ん中の日を調べて、大体8月10日なんですよ。つまり今日8月11日なんで、今日が多分その小学校的に言えば後半のスタートなんですよ。で、ああみたいな、8月10日前まではもううわーってなってるけど、こっから俺がどんどん下がっていくのかみたいな、なんか恐ろしいっていうのを小学校時代ずっとやってましたよ。
もう半分しかない
派だ
もんね。
そうそうそう、派だからネガティブなんで、
ね、ネガティブね。
いやだから夏の終わりが美しいことは知っているよ。
美しいけど辛いよね。
いざ本当にその場に自分が身を置くとそれは辛い。
辛いから美しいっていうね。
はいはい、そういう話ですかこれ。そういう話じゃないと
思う。でもフジファブだとカギロウとかもすごい。
ああいいですね。
夏っぽい感じ
です。カラオケで歌う。
みんな大体カラオケでやっちゃう。
そういえばあのフジファブすげえ高校時代超好きだった、うん、高中高時代超好きだったんで、あの志村さんがあの死んじゃった時に中野サンプラザに葬式行きましたから、
2008年のクリスマスです
か。そうそうそう、ちょうど
29歳だっけ。
え、
死んだ時、
あそうどうでしたっけ、なんか結構若かったですね、
30年ぐらい。
辛いね。
辛いね。
真っ盛りの夏ってだからなんかもうちょっとこうチューブ的な、こういけるも
バッターベキュー、
レンジレンジチューブなのか、でもなんか終わりかけの夏っていうか、なんかもう終わっちゃうんだなっていう。
なんかあの少年時代とか。
でも終わりかけの夏だとやっぱそれこそやっぱリンダリンダリンダね、やっぱりあれってリンダリンダリンダって最後やっぱ学園祭の最後のステージっていうのが出てくるけど、あれってやっぱ2つの終わりで、夏休みの終わりっていうのと、あとあの女子高生3人の青春時代っていうか、
4人
のその青春時代の終わりっていうのが、やっぱあそこで2つともこう終わりが来るっていう、なんかでもその終わりに対して別になんかゆるーくそこの終わりに向かって感じみたいなのがすごいリンダリンダリンで好きですけど、やっぱなんか終わりかけの夏の方がね、なんか
ちょっと検討しちゃう、
やっぱこう冬の気配がこう近づいてくるっていうか、
長袖着始める、うん、
鉄風鋭くなってみたいな
そのロジックで言ったらさ、なんか始まりかけの夏っていうのがある
わ。あそうだね、初夏
夏がやって
る。そうだから初夏が一番好きかもね、うん、気持ち的に楽じゃん。
学校の階段版とかってだから夏休みが始まる
瞬間じゃないですか。学校の階段版はそうですよね、完全に。
なんかそうだね、
なんかあこれから夏あって、これからこの行事とかこのイベントもあって、あれもこれもできるぞって思って過ごしてる時が一番楽しいみたいなのって、まあ、あるじゃん。
まだやれ
る。でもあれって学校の階段版がやっぱあれ成立するのって小学生だから、やっぱ終業式って今日から夏休みが始まります、で今日で夏休みが終わりますって区切りがあるから、なんかあれってやっぱその初夏のワクワク感ってあるわけであって、なんかやっぱ 働き始めちゃうと、だからぬるーっと夏って始まっちゃうかな。
8月31日と9月1日って今まで自分の中で年末年始ぐらいすごい大きな月またぎだったのに、それがここ 2、3年でなんともないまたぎになっちゃったのがすごいなんか悲しいな、悲しいっていうかなんか、ね、切なさ
が。でも俺実際本当なんかあの大学行ってよかったなと思った唯一のことが、なんかその9 月, まで9月26くらいまで休みじゃないですか。だからそのあ8月だけが夏じゃないの、9月も暑いし、なんかその部活とかにやっては9月に合宿とかもやったりするから、全然9月でも夏って思っていいんだっていうんですごいなんかで、なんかこう本当に季節がゆっくりこう秋になっていくのに、なんかどんどん同じ時期にこう学校がだんだん始まっていってみたいなのが重なるから、その夏の終わりに対するこう辛さみたいなのがすごい和らいだんですよ。大学入ったことによって、あれが本当僕大学で得た唯一
なるほど、という感じで、じゃあまあなんか今後のまた後半戦行く中で終わりの夏なのか、真っ盛りの夏なのかというちょっとこの視点は忘れずに、
視点が
俺は初夏が好きじゃん、
はい、
でも真っ盛りがだいぶ言いづらくなってる、真っ盛りが
真っ盛りがもう3代目ジェイソーボンクラのカバオカ
ボンクラ
ジェイソーブラザーズがカタカナ表記ってところがまたなんかあ
絶対英語で綴るって知ってるのにね、距離をやらしいですね、
ジェイソーブラザーズ、はい、はい、じゃあちょっと次のメールいきます、はい、ラジオネーム別ミルメさん、
あ、はい、ありがとうございます、
あこの間ライブ来てくれてありがとうございます、
ちゃんと存在してたんですね、
メガネをかけたいかにも文化系男子という感じの方でした、
素晴らしい、
はい、はい、というわけで、夏に関連した作品の紹介ということですが、私は音楽をレコメンドしたいと思います。なんかレコメンドとかってやっぱ、ね、この言い方が
もう、ね、もう
なんかあれですよね、別見る
目バカにしてんのか
いやなんかラジオ界の時もそうでしたけど、別見る目さんなんかこうやっぱあれですよね、 FM 感がありますね、
あ確かに、ね、
ちょっとこう
JM… 文化系ハイセンスで
JM 感ありますね、
そんな別見る目さんはどんな
、レコメンドしたいと思いますと、ひとみといさんのアルバムが、エクスタシーというタイトルで、つい先日である2017年の7月にリリースされました。つまり新譜としての紹介も兼ねています。
なるほど、
以下より、作品の紹介ページからの引用文です。ひとみといが提案する天国に一番近い夏、約2年ぶりのフルアルバムにして4年ぶりの夏のアルバムは、パートナーにドリアンを迎え、これまでも数々の名曲を生み出してきた2人が送る極上のトロピカルバカンス、エキゾチックでラグジュアリーまだ誰も知らないパラダイスでもぎ取った最高に気持ちいい引用終わり、
トモヨちゃんみたいなのが急になんか、ね、トロピカルな感じに、
今までなかったリゾーティーな感
じ、夏そのものといった紹介文ですが、内容も私が聞いたところその通りでした。前編ひとみといさんによる歌物です、
はい、
移動中にこちらの作品を聴くと夏の暑さも幸福に変換されます。お、YouTube にアルバムのトレーラーがあるので、ぜひにも聴いてみてほしいです。
聴いてみようかな、
という
そこまで言われるとね、やっぱ夏の代理人としては聴かずにはいられない、うん、
そして、最後、質問ですが、トロピカルな女性の歌物の作品でおすすめなどがあれば教えてください。
女性の
ユーミンのあれじゃない、真夏の夜のユーミン、
あれちょっと妖艶な感じ、
トロピカルでしょ、ちゃんちゃかちゃんちゃかちゃんちゃかちゃんちゃか
あれ聞くとすごい怖いんだよ
ね。あれちょっとあれか、白石監督っぽいか、
あと佐野史郎の顔が浮いていっちゃって
これまで溶けるようなテキーラみたいな恋をして、確かにちょっとあれだね、なんかやっぱこう沼から出てきてる感じ
がする、バブルの中の陰な雰囲気みたいな、ちょっと
電気グルーヴのトロピカルラブって割と最近の曲すげえトロピカルかなって、
女性
あでもいやってやってなんかそのゲストボーカルが入ってるから、卓球の声とゲストボーカルもあの虹みたいな感じで、
かわいっす
なんか矢野綾子だっけ、
矢野綾子、
いやなんかテロテロって曲知らないですか、
矢野綾子、どんな
知らないとこに行きたいな一人歩いてっていう曲歌っちゃった人にあっていやなんかあの2005年ぐらいの曲なんですけど、その曲がまあすごいいいんですよ、ピアノだけで女性ボーカルで、
矢野綾子だよ、
まあでもなんか名前めっちゃ似てるんだけど矢野綾子だって
知らないとこに
ほど矢野綾子
あ、本当だ、ピアノ弾いてる、
これ娘とかじゃない、
いや多分違うと思う、
でなんかその坂本、
まあ、なんか歌声はちょっと違う、もうちょっとなんかなんていうの、少年的な、ちょっとハスキーな、ちょっと低めの声で、そうそう、 で、あの、まあ、要するにこう夏に一人で自転車こいで知らないとこ行きたいなみたいな感じでこいでて、で途中でパンクしちゃったりとかしてとかっていう情景をひたすら歌ってるだけの曲なんで、めっちゃいい曲なんですよ。そうだから女性ボーカルで今パッと浮かんだのそれはパワー
いい
じゃん、
いいじゃん、
夏自転車ってなんかありますね。
そうそうそう、
いいですね。
でかつなんかちょっと寂しいんですよ曲調が。あ、なんかもう終わろうとしてる、それこそ終わりかけの夏みたいな感じとして、
本当少年みたいな声。
そうなんです、
今さつきさんが聞かせてくれたんですけど、
四つ目で、まあなんで別に見るんですよ、よかったらぜひ聞いてくださいみたいな。
少年っぽい女って言ったらもう川本誠が出てきた。
ああいいですね、
少年っ
ぽい、もう2人も漕いでるイメージだし。あ、
これ篠原かな、
伊良子、
シノラ、
あれなんだっけ、
っぽいか、
ガキっぽい、
あ、
まあ、ガキっぽい、
あれなんだっけ、歌ったら全然今出てこない
、ウルトラスーパ
ー、あ、私はウルトラか、歌っちゃうとあれ
だ、ね、でもミルメさんが好きなのと割とだからそのラグジュアリーの、
そでもだからそれこその
瞳と
真夏の夜の夢みたいな、
まあちょっとまあそうだね、
まあね、
ちょっと暗いけどね、うん、まあでもジャンルとしては篠原ではないかも、篠原の方はちょっと、
瞳といって結構そういうそうなんか、そうなんかレジャー感もある、
じゃああれは
結構出すんだよ、
中谷美紀とか、
ああ
、高田ちょっと
島谷ひと
み、違うよ、
あ、女優の、
じゃ中谷美紀って曲出してんじゃないのか、でもなんかちょっと多分あるよきっと、俺は知らないよ、トロピカルの曲も絶対あるよ、おしゃれな、
アイドルとかが出してる曲の方があるかもね、そのトロピカルな感じある曲ってね、それこそなんかユーミンがあの春田
智
美とか
に天国に一番近いし、
やっぱコラボしてるとやっぱ売れる曲ってなると夏感を出すとか分かりやすいのだから、
小大悟とか
かな、絶対ある、絶対、
思い出の九十九里浜、
寿司の芋、
いやいや、ミケだかマイクだかって90年代かなんかにいましたね、あの女性アイドルグループかなんかがいたんです、それがあの夏とか昔の歌謡曲のタイトル、あ、まあ、いわゆるカトルソング形式で並べたっていうのが、とっても面白いんですよ、すごいダサいんですよ、そう、それです、それが PV が本当にねバカみたいにダサいんですよ、この世で一番ダサいんじゃないかなと思って、ただ曲はねとっても面白い曲なんです、まあ、ぜひ聴いてもらえたらなと、
めっちゃ歌謡曲ですね、思い出の九十九里浜、確か
に歌謡曲行ったらなんかザ・ピーナッツとか
トロピカル、確かに、
すごい、確かにトロピカルでね、いいですね、
あ、なんでね、
バカンス感だと情熱の花とかかなり、
あ、ブルーハーツ
の、テテテテテテテテテ、あのベートーベンのあれと、そうそうそう、
あ、そうね、
うん、サマーソング特集とかもやりたくなった、
確かに、
ジュディ&マリーのラッキープーとか、
あ、だからサクサソーって夏に冬の歌で涼しい、
そう
てか夏に冬の歌聞くと暑いからね、暖炉とか出てくる
ね、防寒具出てきちゃうから、ね、そうだ、
マフラーなったらとか、いや暑いから
ね、ラッキープールって冬の歌、
ラッキープールは普通にあのプール出して家行っていう曲なんだけど、でも A メロと B メロはすごく暗くて、
その
サビは普通に家行ってなんだけど、そのギャップが私はすごい好き、ジュ
ディマリー夏っぽい曲が多いね、あのクジラ12号とか、
あ、そうだね、
あとあのミラクルナイトライブ、あれアルバム全体夏っぽい、
結構90年代が俺の中で夏ってイメージが、ね、全体的に
90年代はリゾートしようぜっていう、
生まれてからね、
あ、そっか、なんか J-POP も夏の歌が多い気がして、
てかプリプリやん、
プリプリ、プリンセス、
プリンセス、あれ違う、今なんか混ぜ
た、人形劇の方もねありますからね、
今や
そうで、ね、ユーケンの方プリプリってそっち思い浮かべ
るんですか、ダイヤモンドだね、
ダイヤモンドだね、ダイヤモンド
夏かあるかも
だね、
違う、じゃあ久保田咲、じゃあ久保田
咲、元気の曲全部夏って言えば全部夏になって、
久保田咲は夏っぽいっす、
異邦人とか、
シルクロード的なね、
ちょっとあのエキゾチックな感じ、
うん、でもなんか分かる、でもなんかそれこそ別に、まあ、夏とか歌ってなくてもなんか夏を感じる人みたいな、うん、なんていうか、そう見てるだけで夏みたいな、
石川ポーズとかね、
まあ、あれはもう完全なランニングシャツだから、
ね、だから俺の中で石川ポーズと三上監と KW 社員がちょっと同じ動画
でそこにでも山田君もちょっと入れるよね、頑張れば
頑張
れ太ってランニングちょっと
太ったハゲ
太ったハゲランニング
太ったハゲ
KW じゃないランニング着てないじ
ゃないですかあ、でも三上さん、俺あの僕の人生で一番好きな曲で女性ボーカルで、まあトロピカル感ではないけど夏っぽいのだと、あのラウンドテーブルフューチャリングニューの夏マッチって曲が一番好きで、
お、
今度初夏の感じがもう 100% 出てるんで、初夏好きだったらぜひ、
聞いてくれるよきっと、
渋谷系っぽい感じ、
あ、トロピカルってなんかでもそうね、渋谷系とか、うん、
光るの瞳といのさ、なんだっけ、あの瞳といって聞いたことある？
ないそれ。
なんかね、3、4年ぐらい前に出たなんかダイブって曲がすごい好きで、真夜中の誰もいないプールへ死に
を歌わない
左には
あ、じゃあ山田くんがやってることと一緒だ、前の中の死にのプール、
うん、大人になってなんかこう、それでもなんかこう少年少女らしくプールに死にを歌うみたいな、
うん、大人、ちょっと待って、大人の夏休みってドラマ見てた人います？
え、
ドラマ、
ちょっと
ドラマなんか30歳ぐらいの女の人3人が夏休みの間だけ海の家を開いて、なんかおしゃれカフェみたいな海の家やるんだけど、なんかそこでなんか旦那の不倫とかがあって、なんか生きるって大変だねみたいなドラマ。
それ元山雅子みたいな。
誰出てる
の？思い出せなくて、なんか今思い出そうとしたら全員顔が柴谷ひとみになっちゃった3人の顔が。
あ、違うかな、違う、なんか見たような気がする。
小学校5年ぐらいの時見てたんですよ。大人の夏休みっていうのはなんとなくトロピカル感っていうか、うん、イメージとして。
藤原紀香が出てたの違うか、なんか藤原紀香がさ、女3人組ぐらいでさ、毎週下ネタ言ってるドラマあったよね。
なんかそれクソ楽しいじゃない
ですか。なんか物語の5話か6話目ぐらいで、なんか今まで彼氏がいなかったやつがちょっといい男ができて、部屋の中でイチャコラして、下部屋に藤原紀香が入ってて、やだ何この匂いみたいな、
あ
ちょっと
バセトリン繊維
よ、ね、だから威嚇臭いみたいなっていうシーンがあって、俺ちょっと幼心にすごい興奮した。
それアラサーちゃんとかじゃないですか？
いや、もっと前、
大人になってやつ。
あ、すね、あ、全然柴谷瞳じゃない、寺島しのぶだもん。寺島しのぶとオセロの黒い方とか、あとなんか
中島さん、
洗脳された方、
洗脳された方。
え、誰？へ、
そう、
これなんか、この人か、
見てた？見てなかった？
見てないなぁ。
そっか、
なんでだろう、なんで見てないんだろう。見てる可能性も全然あるのに。
で、これ夜、あのフジテレビってなんか10時ぐらい、ちょ
っとフジっぽいよね。
あ、夜なんだ。
そうそう、昼ドラじゃないんだ。じゃあ、なんか、まあ、トロピカル女性ボーカルの件に関してよろしいでしょうか？
まあ、出ないかな。
はい、じゃあ次、
カンパ行かないとやめる、
はい、します。ラジオネーム、高橋俊明さん。
あ、どうも、
初メール、
ね、最近、ツイッターありがとうございます。
初メールの方です。はい、皆さんはじめまして、こんにちは、初メールです。夏なのでメールしてみました。はい、知らなくてもメールください。夏を連想する作品たくさんありすぎる。自分の夏休みの思い出といえば、深夜のバカ力を聞きながらひたすら風来の試練をプレイしたことぐらいで、
風来の試練、ち
ょっとラジオっぽいですね。
はだはだしきヒリアライフを謳歌しておったのですが、ちょっと口調もちょっと風来の試練を謳歌しておったのですが、小学校の頃の夏休み、転勤族ということもあって、ゾーンのシークレットベースの主題歌だったドラマキッズ、
うわー、そうだね、
なめんなよ、
なめんなよ、
ざけんじゃね
え、ざけんなよ、
ざけんなよ。ドラマキッズをど真ん中、直球ストレートで夏を連想します。他にはハッピーエンドの夏なんです。劇場版エアー、遠雷、うなぎ、北野武のいくつかの作品。
うなぎってあの役所工事、
あの今村翔平のやつ、
パルムドールって、劇場版のエア
ー、エア
ー、劇場版ってあったっけ、エアー、
いや知らないです。劇場版エアー、遠雷、うなぎ、北野武のいくつかの作品、ちびまる子ちゃんの最初のオープニング。
あ、楽しいことなら いっぱいってやつね。
夢見ることなら、
あんま歌うの、
ピーピーピーピーピ
ーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピ
ーピーピ
ーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピ
ーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピ
ーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピ
ー
ピーピーピーピーピーピーピー
ピ
ーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピー
自分が歌ってんじゃん。
あれ俺が切ってます。
アピーカーパハハって。セルフセルフ。大丈夫だよ。今のところまだね、このラジオそんなに人気じゃないもんね。ギリギリ。でも意外と潰されるのかな。
結構
来ちゃってる。
来てますよ。もうバズるって
ます。この間の高須会。
高須会来てる。
リツイートがもう12ぐらいだもんね。このラジオじゃ珍しく。
やばいね。
はい、じゃ続き
ですね。はい、すみません。
シミアルコちゃんの初期のオープニング。最初のオープニング。細田守の時をかける少女、
あ、定番です。
リップスライム、楽園ベイ、
あ、もうこれはね、
などなど、うん、マイクするといとまがないですが、話のネタにでもなってくれれば幸いです。
素晴らしい。
それでは夏なので、そうめんやスーパーカップを食べ過ぎて夏バテになりませんよう、お気をつけて。
みんな締めがいい、締めが優しい、
ラジオ慣れしすぎてるね、みんな締めが。
ありがとうございます。 というわけです
が、キッズ懐かしい、
キッズめちゃくちゃ懐かしい。俺北海道でそれこそ毎週毎週か毎日だっけ毎日か
毎週あの平日はキッズオーカーの大好きです。
ああそうです。俺あのさ、なんかこうキッズ向けフィールドなんて一個も見たことないんだけど、キッズオーってどういう話なの？
私も見たことない。キッズ
オーはもうキッズオーのやつのね、あの井上真央の方見てないんで、その後のやつしか見てない。大河内奈々子さんが
そっちむしろ見てない。
先生でっていうやつの方しか見てない。
なんかあれ小学校とか行くとみんなさ、キッズオーキッズオーとか言ってるけどさ、今この時間にやってるのにお前らどこで見てんの？
思ってた。それすごい覚えた。
なんか帰ってきてみるとかそれぐらい
の。普通になんか夏休みとかやってるの？
ワンクールやって1時半から14時でやってるんですけど、夏休み手前から始まって夏休みはまたいで夏休み終わってから終わるから、みんな多分どう始まって終わるか知らないから
俺もやっぱキッズをなんか、まあ、中学生が、うん、中学生小学生
小学生多分、
うん、ね、最初小学生で、
あ、中学生上がって
だんだん成長していく、う
ん、それで覚えてるのがヤンキーの赤毛の男の子とその井上真央の恋愛模様がだんだんなってくるみたいな。
割とヤンキーだ
よ、割とヤンキー
系の斉藤翔太、斉藤圭太、
双子が、
もともとだからそのちょっとやんちゃな女の子、男勝りの女の子で全然女の子っぽくない問題児みたいな子が、大人がなんか理不尽なこと言ったらなんだそれっつって全部突っかかってって問題を起こす、
けんなよ
金髪みたいな、
なったんだけど、そこ子供版でなんかそういうこう世直しみたいな感じ、
なんかちょっと少女漫画っぽいかな。
それなんかもうちょっと割とあれじゃないですか、アウトローベというか、ちょっと若干現代小説っぽい感じ、
まあ、ちょっとそうだね、
妊娠みたいな、
多分なんかギャルとかが流行った時代だから、それの下の、ギャルが女子高生がいるときに、小学生にそれをちょっとやらせたのかなみたいな、まあ、実際小学生時代ギャルとか流行ってみんな真似したりしてたから、その象徴としてキッズオーがあったから、
なんかみんなフィメールラッパーみたいな感じ、
あ、そうだねちゃんみな
ちゃんみな
あれのちなみに主題歌シークレットベースって言われるじゃないですか、ゾーンの。あれの PV ってなんか本当にその歌詞の通り転校してきて、うん、都会の子がやってきて
ハイバスみたいなのが、
そうそうそう、でなんか2人で秘密基地で遊んでて、だんだん仲良くなっていって、で最後にこう転校するからになっちゃって、バスに乗ってる子を追いかけるって
、ああそうだそうだそう、
下りなぞるっていう、
僕らだってゾーン世代ですから。
俺は成人式ゾーン来てる。
来た
んです。成人式だからそのちょうどあの花で、
ああそうだ、
期間限定でゾーンで再結成してて、で成人式にゾーン来て、で歌ってたんだけど、そうバンドじゃなくなって
ても、
メンバーが2人だけになって、パフィーみたいなやつ、ね、2人歌ってて、なんか地元のだから柄悪い、なんかその袴とか着て、成人式に袴とか着てくるやつらがなんかやらせろみたいなことをステージの脇でギャーギャー言って、なんか
中央線にそんなやつ
言えるかもしれない、思い出がこう横向かっている感
じじゃないですか、壇上で生の自由をつって
それ桜の
子あれのね、あのバス乗ってる都会の方の子が高校の時の同級生やったんですよ、なんかで多分ゾーンが確かタメなのかな、で、あの札幌のバンドですよね、
あ、そうだ、北海道
に。ゾーンって今も、じゃあ今まだ20代
だから、多分29とか。で、そうで、なんか隣の高校にゾーンのあいついるらしいよっつって、うん、なんかバスケ部の男子にレイプされてらしいとか、なんかそういう噂が回ってきて、絶対嘘なんだけど。
でなんかちょっとチンピ
クが
悲しいけどチン
ピク。シークレットベースだね。
ボンボボンボボンボン。
何よ、シークレットベース、シークレットベース。
レイプのテ
ボンボボンボンボン、チャイチャ
イ。バスケ部、バスケ部。
ダムダムダム。あのボールのリズム流して入れる
じゃん。リーシュみたいな。
ひどい。あ、そうだよ。リーシュシュとかもあったよ。そう、だからその、なんかその、なんかレイプとかその若者のさ、若者っていうか何、本当若年層のこう、擦れた。なんかこうやらせのない暴力と性みたいな。
今だってそういうドラマとか映画ってあるのかね、若者が欠かさず見るような。
ああ普通にドラマってこと、
なんかこう
夏になると
見る若者向けの、
あ、小学生中学生みたいな、
そうそうそう、昼ドラみたいな。
ちょっとあれちょっと、ちょうどなんか前エイトさんと90年代ホイフの話したじゃないですか、それで言うとなんかネットフリックスとかでキッズ王とか大好き
っ
つつも やったらいいんじゃないですか、新シリーズ作るみたいな。
あ、ね、あそうか、確かにそうかも。
割とこれホイフですよね。
そうだね、まあ、この間ね、未満都市見ましたとかやってて、だからああいうのコンテンツとしてできるってことは多分その90年代の子たちがちょうど大人になって金を落とせるってことになったっていう、
大好き五つ子とかキッズウォーで出てた子供ってその後あんま見ないかな。井上真央とか見るけど、
あ井上真央、そうだね、あ
とはキッズウォーは結構いる、浅利陽介とか、ああ
の大好き五つ子って、ね、その後見ないです。
みんなほぼ引退してるはず。
五つ子って何、5人同時に生まれたってこと、
5人もうお母さんのお腹の中からバ
おそぎゃ
あの遅く起きた朝はなんかの一番おとなしそうな感じ の女の人の腹からこう
生まれるとこから始まるの。
いやいや違う、
小1ぐらいバリバリバリバリって
大好きですもん。
それ面白そうだね。
そんな怖いよなバレたんちゃう。
大好きつごは最初の小学生編から高校生編になった時にのんちゃんのビジュアルが、
のんちゃん誰だろ
う、最初は
太ったかも、
太った方が
まともなったでしょ、
めっちゃ可愛くなってる、めっちゃ可愛くなって、最終的になんかアメリカ人の中年男性になんかこう奪われてしまう、
ドラマ内で、
ドラマ内で
五つ子ちゃんのお父さん役の人だっけ、なんか DV かなんかで訴えられた人って、
えそれあれじゃないですか、
現実世界なんだっけ、あの人
ズートルビの、
ズートルビ、それ山田だ、山田
あの五つ子ちゃんのお父さんの人、
えあれズートルビなの、
ズートルビだよ、
あれじゃ違うか、それキツオだったかもしれない、キツオのお父さんか、あ、
まあ、確かにちょっと混ざるよね。愛の劇場ってわ
けですよね、そう
そうそう、
TBS のだから富士があドロドロした昼ドラマしてる一方でそれもやって
る、アッパーのやつを、
キメキメな感じじゃないというわけで、ちょっとお便り前半戦はじゃあこれで終了と、
これで終わり
なんだ、これあとまたちょっとストーリー全員喋り終わったらもう一回やってやりようと思います。というわけでじゃあはい、パスタ、マイクロフォン、
ひだがや総合と申します、どうぞよろしくお願いします。はい、ですね、まあ、っていう話がね振られてしまってちょっと何を喋ったもんかなっていう感じなんですけれども、まあ、僕は個人的にはそれほどね夏っていう季節にあんまり思い入れのある方ではない、
敵対性力ない
し、あんまり季節の思い出ってないんですよね、だからもう、うん、大学より前のことは全然覚えてないぐらいの。
そんな人間がいるんですか、
ボンアイデンティティ
みたいな。もうちょっと本当に、ね、嫌な思い出だけしか思い出すことができない、まあ、そんな感じですけれども、というわけでね、まあ何の話しようかなっていう感じで、一応先ほど怪談の話なんかが、ね、出ましたんで、一応じゃあ、まあ、僕は芝居が好きなんで芝居の中に現れたる夏ということでね、ちょっと、まあ、5分ばっかし、話させていただけたらなと思って、5分
じゃなくてもいいです。
まあ、まあ、あんまりね長々と喋ったって皆さん飽きてしまうでしょうから、まあ、それが変で切り上げますけれども、芝居の中の夏っていうと今パッと浮かぶとしたら、ね、やっぱりその怪談と戦争劇ってこの2つだと思うんですよね。まあ、一応あのレジャーを見せるっていうそういう芝居とかね舞踊がないわけではないんですけれども、昔僕はあのテニスをやったりして、あの夏のサマーシーズン遊んでるところを見せるっていうバレエをね見たことがあるんで、これとってもつまんなかったですね。本当にね舞踊によってテニスを見せるんです、もうだから何なんだっていう感じでした。
テニミュってことじゃなくて、
テニミュはね、あれあれで別に面白いんですけど、ああ本当たまんねえもん見ちゃったなって感じでした
ね。まあ、ストリップ見たおっさんみたいな。
まあストリップもね夏らしくてとってもいいもんだと思いますけれども、まあ僕はストリップは行ったことないですけど、まあ階段でまあ代表的だって言いますと、あの歌舞伎の鶴屋南北ですね、四代目の鶴屋南北です、これのねあの四ツ谷階段とかまあ有名だと思いますけれども、あとはまあそうですね、色絵入りおとぎ草子ってやつがありまして、これがあの映画にもなっておりまして、生きている小平次っていうタイトルで2回映画化されていたかなと思います、まあ、2回以外にもねやってるかもしれないですけれども、1本があの57年ってあの1957年の方ですけれども、そっちに、ね、青柳信夫っていう人が1回やっておりまして、であの僕が面白いなって思ったのは1982年の中川信夫の、まあ、こっちがねあのな、まあ、細かいタイトルねちょっと忘れちゃって情けない感じがしますけれども、こちらもまあ生きている小平次ですぐ出ると思います、はい、こっちがなんかいわゆるシュルレアリスム的な雰囲気でその小平次っていう怪談のまあ芝居を得意としている役者がいて、でそれがあの奥さんの愛人に殺されちゃうと、でもなんかまた化けて出てくるんだけれども、その小平次っていうのが生きてるのか死んでるのか分かんない、その役で見せてたその怪談の役をやってるような紛争にも見えるし、なんだかなんだかっていうような感じで、ね、これがもう生きてんだか死んでんだかって感じでとっても面白い映画でしたね。まあなのでね皆さんぜひ見ていただけたらなと思います、ね、あとはそうですね、あの9月、8月の頭、折かな、 花組芝居っていうところでもね、いろはよつや階段つってやるらしいんですけど、そっちはあんまり怖くないでしょうね。ただ、まあ、昔のね、あの有名な人とかが出るらしいので、ね、まあ、今とってもチケット取りづらいらしいですけど、まあ、そんな話したところでね、まあ、皆さんあんまり興味ないと思いますので、じゃあ、まあ、まあ夏にね、その階段の芝居がいいのかって、まあ、先ほどね、あの階段って言ったらどうも冬のシーズンじゃないかみたいな話がありましたけれどもね、この鶴屋南北の芝居っていうのは本水って言って、あの本当の水を使うようなシーンなんかがねたくさんございまして、まあ僕はあまり詳しいわけじゃないので郡司正勝かなんか読んでいただければなと思うんですけれども、そう実際の水を使って見せるっていうのがね、これが逆に良かったんじゃないかなって僕なんか思いますね、その能量感っていうところから。それとですね、あの劇場っていうのはね、今なんか何でもないようなところにあってね、全然面白くないんですけれども、昔は川辺にあったわけですよ。それはなぜかっていうと、で夏とかさ、あの窓開けると涼しいじゃないですか、川辺の方が。あとはね、当然交通の便っていうのもあってね、それで川辺にあったんですけれども、昔はね車なんてないですから、当然船で移動するしかないわけですよ。なのでね、そのまあなので劇場って多分普通の家より涼しかったことはおそらく間違いないんですよ。
意外だなってイメージは。
人が密集して、
まあもちろん人が密集しててね、今と比べたら当然暑いには決まってるんですよ。ただまあこれはね、少し世代としては加わるんですけれども、映画館っていうのは昔は涼みに行くところだったっていう意見もありまして、僕の指導教授なんかはね、そういう世代の人でもう夏なんかで映画なんか見てなかった、とにかく涼しいところに行きたかったっていう思い出話を喋っていました。
大阪の新世界国際に行くと
そこ発展しに行くの、
発展と涼みに来
てました。そんなようなことがございまして、まあ、そういった事情があって劇場に夏行く、でまあ、どうせだったら本水なんか使ってね、涼しい、ね、なんか楽しいことがいっぱいあるようなものがいいんじゃないかということで。
っていうのはどういうことするんですか、
水本水って、なんだってな、ちょっと詳しいことは、ね、全然思い出せなくてちょっと情けない感じがするんですけど、まあ、川に突き落とされて殺されちゃうようなそういう芝居ですので、まあ、そこであの死体をくくりつけた戸板が浮いていると、でそれが表になったり裏になったりして、であの早変わりで2つの死体を見せる、そんなようなくだりが、ね、あったような、まあ、僕も、ね、全然1回か2回しか見てないんで、ね、あの記憶がおぼろげでね、なんか偉そうなこと言って情けないんですけどといったような感じで、そういうのがあるんじゃないかなっていう気がしますね。あとはね、なんかちょっとグロデスクな話であれなんですけど、まあ、夏の死体っていうのは、ね、すぐ腐っちゃうじゃないですか。
あ、いいですね。
あの今まあね、あの冷房なんかがあるからちょっと体感しづらいとは思うんですけれども、
大石の夏のね、夏に死んだけど冷やされて綺麗でしょ。
そう
です
ね。
誰、
王子さん。
ああ王子さんね、
血つながってない王子さん、親戚に。
リアルな話だ、
リアル
何だろう、何かそういう有名な誰か芸能じゃないかな、
そう思います
。有名な話があるのかと思ったんで、まあ、
ついに王子さんに死体が、
うん、一瞬ね、あの流そうとしたら思いのほか重い話だってで、まあそういったその腐っていく死体の生々しさみたいなものが結びつくのはやっぱり夏だったと思うわけですね。まあそういうね、腐った死体の紛争みたいなのも確か釣り屋南北ございましたので、まあそういった事情もねあるんじゃないかなというふうに思いますね、僕なんかは。というわけでね、夏と怪談っていうのがあったんじゃないかなという話でございます。あと戦争としてはね、あの、まあ、当然あの戦争ものが夏になるっていうのは当然戦後、第二次世界大戦後なわけですね。それまではね、日清戦争日露戦争という時局に当て込んでやってたわけですから、あんまり季節感っていうこととはまあ無縁だったわけですよ。それが夏の芝居っていう風になるのはやっぱりその戦後だと思いますね。まあその中でも僕が面白いなと思って夏にね毎年思い出すのは、塚公平の広島に原爆を落とす日っていう芝居がございましてね、これ初演が79年、風間守屋の主演でやったんですね。まあ当時、今でこそねブクブク太っちゃってなんか情けない感じがしますけど、当時風間守屋って言ったらとってもハンサムな2枚目の役者で、僕も写真でしか知らないんですけれども、まあとっても素敵なね役者だったんですが、それがね、あの八景ロシアっていう、あの今ロシアってね、あのまあ一時共産圏の国だったんです。その時に追われたいわゆる資本主義的な、貴族階級だったかな、ちょっとすいません細かいこと忘れちゃいます、もう細かいこと忘れてばっかりですね本当に年取るとダメですけど、まあ、それハッティロシアのコンテストのディープ山田調査っていう役を風間守雄がやっておりましてね、外国人の血が入ってるからその軍人なんですけれども、その軍の中でとっても迫害されて島流しになっちゃうっていうところから物語が始まりましてね、でその風間守雄があの南海の孤島で何をやるかっていうと、お菓子作るんですよ。
お菓子
を、もう日本が戦争に勝ったらアメリカの子供に何か甘いものとかをあげて人心を掌握しなければならない
っていう、そういうちゃんと理由もあって、
なんかね 甘納豆をどうにかして改良しよう
アメリカ人の口に甘納豆
喜ばれなさそう。
それでね、あの濡れ甘納豆っていうのを作ってね、やったーって喜んだりしてね、とっても牧歌的なシーンが続くんですよ。あとは、ね、純粋理性批判の現象が流れてきて、その後に辞書も流れてきて、あ、読める読めるぞって分かった、純粋理性批判とは純粋に理性を批判することだったんだって叫んで、みんながあって顔するっていうで、なんか愛嬌のあるシーンがありましたけどね。まあ、そんなディープ山田少佐がアメリカ軍に捕まってしまって、そのアメリカ人が、まあ、原爆を最初に落としたってなるのは嫌だから、代わりにお前が落とせっていう命令をされてしまって、じゃあどうやってその原爆投下の罪を引き受けるかっていう時に、まあ、その自分の恋人の頭上に落とそうと、その恋人の命を引き換えに自分は、まあ、罪を背負っていこうって、なんか分かるんだか分かんないんだかよく分かんないな、
みんな一人でもいい原爆
な
んで、
そんなな
んだかそういうよく分かるんだか分かんないんだかね、そういうところが多分塚公平って嫌いな人は嫌いなんだと思うんですよ。それは舞台で見るととってもいいんですね。僕はまあもちろん再演のね、あの2012年からなんか見たんですけれども、それでもよかったんだから、まあ当時はねとってもよかったんじゃないですかね。あのアクトステージってところでねやったんですね。これは基本的にね、あのいつも期待外れなんですけれども、これだけはとってもよかったですね。なんでね、今でも夏になると思い出すんですけれども、まあそんなようなところですかね、私の話といたしましては。
これは飛んだインテリ枠が、
インテリ枠がすごい。
藤先って呼んでいいんですか。
まあ、まあ別にど
っち、日高屋さんは、日高屋さんですもんね、一応陰性ですもんね。
まあ、まあ、
演劇の専攻、
まあ芝居のことをね大学院でやってる、まあ論文も書かないで何やってんだって怒られちゃいますけどね。まあという感じで、
なんで日高屋さんなんですか。
魚屋宗五郎っていう歌舞伎の演目がありまして、それがとっても好きなんですね。あの新皿屋敷付きの雨傘とかって有名ですけれども、であとあのラーメン屋のね、あの安いところの日高屋が好きなんです。それで、
あ、どっちも好きだから、
どっちも好きなんで、もうツイッター昔は本名でねやってたんですけど、本名でやるの嫌になっちゃったんで、その時にじゃあ何にしようかなって、日高屋と魚屋宗五郎が好きだから、じゃあ日高屋宗五郎にしようという感じでね、あの一応筆名としてつけましたけれども、って感じですかね。
毎回モリモリチケットをくれます、
ね、あれいつも忘れて嫌な気持ちになっちゃうんで、行くたんびに
ハニワルレクチャーってラジオで見てた、
あの締め出しラーメンの日高屋、さっきの日本って夏っていうとやっぱ戦争ってどうしても作品の中にはかぶってはくるし、なんとなく夏休みって言った時に、戦争っていうのはちょっとこうかけらとしてはある、
13日から16日ぐらいまでがちょっとなんか自嘲ムードじゃないけど、ちょっとあのいろんなもののトーンが落ちるような、ニュースでも、なんかそのなんでもバラエティ
とか、6日とかってやっぱ黙祷 の、 あのチャイムとかってやっぱ街で流れたりするし、なんかこの話するのすごいだけど、エヴァンゲリオンとかってさ、あれずっと夏休みの話や
ん。あ、そうね、
てか夏に
季節が夏になっちゃった、夏が、
でちょっと攻撃によって廃墟になった街みたいなところに、その制服を着た碇くんが立っててっていうのって、あれ確か1975年だから、あ、1995年だから、戦後50年の年なんですね。だからなんかやっぱそのなんとなく別にあれって戦争のこと描いてるわけじゃないけど、なんかやっぱ
感覚として、
感覚として被るところが多分あるんで、ね、空気感としてエヴァンゲリオン
って確かにそうかもしれない、
シーンとしてってことだけだけど、
いつなんか死となんか何か来るか分かんないみたいな感じで、でも平凡な日々を送ってみたいな、
なんかなんか起きてることとしては戦争に近いこと起きてるけど、でもなんかその生活としては割と今 の、 あの1995年の若者が送ってる生活と同じようなものだし、主人公の怒りが抱えてる葛藤っていうのも、そこで起こってるその人との戦いっていうことよりは、実はその自分の自己承認を話し合ったりするっていう、それ高須克也みたいなことなんですけど、
戦争メタファーみたいな夏、あのさゴジラって、あれも夏じゃないですか、多分、多分みんな半袖着て、
そうだね、
まあ、
そう
だね、1作目のゴジラ
です、1作目で、多分それ以降のシリーズも僕が覚えてる範囲だと、まあ、夏休み映画だからって、だいたいみんな夏で、なんか俺ゴジラが冬の冬景色の中
で
見たことない気がするんですよ、
来たらね、来たでかっこよさそうだけど、でもそう確かに意外と来てない、
息の積もってなんか。でガメラってでも俺の記憶の中では平成ガメラって別に夏って感じあんましなかった
ですね、ガメラはそうですね、
そうですよね、だからなんかゴジラってやっぱ特にその戦争イメージみたいな、
まあ、ずっと一番最初のゴジラがやっぱりその戦争とかその英霊のメタファーみたいなやっぱあったりするから、
戦後12年だから12、1年だからね、確か
54年が後だから、ね、まだ10年経ってない
そうか、
ね、
さっきエイトさんと撮る前にちょっと喋ってましたけど、やっぱり初代ゴジラってスクリーンで見るとやっぱりゴジラの造形自体の圧倒的な存在感ってすごいありますよね。
すごいですよね。これを戦後9年でやったって、
あ確かに
トラウマすぎないなんか
普通にゲロでゲロでそうなん
そうね、だからすごい
異様だもんね、あの顔つきっていうの、目の
完全に違いの目をしている
私なんか形がボコボコってなんかこう塊なんでね、やっぱ見た目が 一つの生物として完成してる形じゃなくて本当に塊が近づいてくるって感じだから、
着ぐるみでその中に人が入っててっていうのが、まあ、本当はストップモーションかなんかゾロッとしてたらしいですけど、まあ、予算もないしっていうんで着ぐるみだって言って、そのせいで余計になんか動きにくそうにしているなんか、ね、生き物みたいなんで、なんか戦後の日本で出てきたのが結構モンスターって感じがすごいし、いいですよね。
ちょうど去年なんかその新聞芸座って池袋のパチンコ屋の上にある映画館でなんか毎年8月になると戦後特集ってやってて、それが去年その戦後特集の中でゴジラをゴジラと映画日本国憲法の日本立てっていうその日本立て見たんですけど、スクリーンで見るとちょっとゴジラすごかったですね。
なるいいな、見たかった。
パスザ
あ、じゃあ時間の責任ですか、あれだね、一回パート3終わって、
もう早いな、
早い、高島さんからパート4、
体感が早かったです。